FM チャッピー入間市市民広場。こんにちは、入間市市民広場パーソナリティの中崎博之です。この番組では入間市で活動する市民サークルや団体など会員の皆さんが出演しお伝えする会員情報や催し物のお知らせ、また入間市内の文化施設情報などをお届けいたします。市の広報誌広報入間には載せきれない内容を音声情報としてラジオで発信、入間市民の皆さんの文化活動などを盛り上げてまいります。入間市市民広場の放送日は金土日の週3回です。金曜日は午前10時から、土曜日は午後1時から、そして日曜日は午後3時からの放送です。放送内容は毎月1日に更新いたします。入間市市民広場。この番組は心豊かでいられる未来の原風景を創造し伝承する入間市がお送りします。 FM チャッピー入間市市民広場。FM チャッピーの中崎博之です。本日は入間市のクロス地区センターを中心に活動されていますコーラスサークル、ハミングバードキッズコーラスについてお話を伺いたいと思います。ご紹介いただきますのは代表を務めております川鍋さんと山下さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはこのサークルについて教えていただきたいんですが、川鍋さん、ハミングバードキッズコーラス、どんなサークルなんでしょうか。
はい、ですね、ハミングバードキッズコーラスは2021年に、誕生した、キッズコーラスでして、幼児から、中学生の、子どもたちで、構成されています。で、ハンガリーの音楽教育法である古代システムを用いて、アカペラを中心に市の音感と聞く力を、育てて、歌う喜びを分かち合うということを目指して活動しております。
なかなか僕も人の話を聞くっていうのはいつも難しいなと思っているんですけど、子どもたちにとってそういう聞く力っていうのはどうですか。
そうですね、聞く力っていうのが最初はやはりその先生が出した音を聞いて自分の声で出すっていうのがやはりこう同じ音じゃなかったんですね、最初これが始まった頃は。でもそれがだんだんと練習を積み重ねることで、その先生が出した音とだんだんこう寄ってこう近づいてきてっていうので、すごくそれを親である私たちも実感してるし、一番本人たちが実感しているなっていうのをすごく感じますね。
山下さん、今年齢的には何歳ぐらいの子どもたちが参加されてますか。
現在は、一番下が年長で、一番上が中学生になりますね。で、その今一番下の年長さんが年少の時からやってもらってるんですけれども、その頃からハンドサインも徐々に覚えていっていただいて、で今では、小学生と変わりなく できていたりもするので、まあ、大人の私たちでもなかなか覚えきれないのをそういうふうに耳だけで覚えていっているのですごいなと驚かされているばかりですね。
川辺さんもその子どもたちの成長ってどういうふうに見られてますか？
そうですね、先生が、いろいろ提示してくださるその手法がもちろん先生が出した音を聞いて真似るっていうだけじゃなくて、先ほど山下さんがおっしゃったようにハンドサインっていうのが視覚的に見れるものなんですね、はい、音を視覚的に捉えられて、それでこう音の感覚っていうのをこう体で感じることができるっていうところがすごいなって、私もそれは初めて知った時にすごく感動して、で子どもたちもそれを体で感じやすいので分かるっていうところがなんかこう魅力というか、なかなかこういう合唱団はないんじゃないかなと思って、なんかぜひそれを子どもたちにこう経験させたいなっていうので、浅見加奈子先生にお願いして、はい、合唱団を立ち上げたというか2021年に、はい、
今日取材させていただいているのが8月8日、今日はこちらの飯能子ども図書館の会場で取材させていただいているんですが、今日こちらで発表会が行われました。随分とグローバルな曲が多かったなというふうな感じがしますが、
そうですね、もう練習曲は指導してくださる先生がチョイスして子どもたちに教えていって、でその中から、今年はどういう構成にしようかなっていうのを選んでもらっているの でその中にやっぱ子どもたちが好きな曲を入れていってで作っていくので、まあすごい練習のその成果を最後の方にミニミニ発表会という形で聞かせて、私たち親も聞かせてもらうんですけど、その際もそんな歌あるんだっていうのを毎回びっくりしながら、そしてそんな歌えるようになったんだっていうのも驚きながら聞かせてもらってます。
こういうコーラスサークルを通して子どもたちにどういうふうに成長していってほしいですか？
やっぱり仲間がいるっていうことがすごく子どもたちにとって大きいのかなっていうところ でその仲間とともに音をみんなで歌って、ハーモニー素敵だねとか、そういうのをこう喜びとしてこう分かち合ってみんなで感じて成長していけたらなっていうふうに思いますね。
子どもたちにコーラスを通してどういうふうに成長していってほしいですか？
お互いを思いやりながら一緒の音を出していく喜びなんかを見つけていってもらえたらなと思いますね。
では最後に改めてこのハミングバードキッズコーラス概要などを教えていただきたいんですけども、普段は練習はどちらで？
練習場所は入間市のクロス地区センターで、主に月曜日ですね、月に2回程度で、はい、練習しております。
時間はだいたい何時頃から？
はい、時間は、午後の4時半から、だいたい1時間ぐらいのレッスンでやっております。
ちなみに月謝などはありますか？
半年でちょっとまとめていただいてるんで、月にすると2000円になりますね。はい、
では最後にですね、ラジオを聞いている方の中でちょっとコーラスに興味があるなという方もいらっしゃるかと思いますので、その方に向けて一言メッセージいただけますか？
はい、日々の、ハミングバードのレッスンでは全身を使ったり遊びやクイズも取り入れて、生き生きとしたレッスンが繰り広げられてますので、ぜひご興味ある方いらっしゃいましたら、ぜひ見学体験にいらしてください。
ハミングバードキッズコーラス代表の川辺さん、そして山下さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは本 日歌と言葉のおもちゃ箱2025に参加した子どもたちにお話伺いたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
では順番に学年とお名前を教えてください。
2年の東和です。
5年の千尋です。
6年の凛です。
5年の花です。
今日の感想を一言ずつ教えてください。
練習でも普段やってるけど選ばれた歌が全部好きでよかったです。
みんなでなんか楽しくなんかワイワイできたからいいんじゃない。楽しかったです。
今日の感想教えてください。
みんなで笑顔で楽しくミスもほとんどなくやれたのでよかったです。
今日の感想を。
お兄ちゃんとお姉ちゃんと一緒に歌えたのが楽しかったです。
みんなとっても上手かったんだけど、普段ってどんな練習をしてますか？
先生がドレミの歌詞じゃなくてドレミを言って、それをなんか覚えて真似する。
ドレミを真似する。例えば手を使ったりとかしてそういう練習をする。
はい、ハンドサインを使ってドレミファソラシドを表しています。
ラジオだとちょっと伝わらないかもしれないんですけど、今ちょっとやってみてもらってもいいですか？
ドがグーで、待って、一旦落ち着こう。
いいよ、みんなで
一人ずつ。まずドはからグー。
ドはグーで、
レは警察の、警察官の手のマークでレ
で、ミが手裏剣を投げる時の片方の手、
ファがグーをなんかいいねのグッドを下にやるとファになる。
ソは船の、ボート。
ボート。
ラはお化けでやる時の手の片方の手、うんうんうん、
でシが人差し指を立ててシーってやる。シーって人差し指を立ててシーです。
それで終わり。
はい、であとドがまたグーっていう。
これちょっと流れでやって見せてもらいたいんですけど、できる？あ、じゃあお願いします。
ドレミファソラシドドシラソファミレド。
おー、上手。ありがとうございます。普段そんな練習を、だいたい1回練習は何時間ぐらいやってるかな？
1時間。本番前だけ2時間みたいな。
本番前は2時間くらいだね。
じゃあ今日も発表会に向けていっぱい練習したんだ。
はい、
昨日と、はい、おとといの昨日か。
昨日と4日前と昨日練習しました。
何時間ぐらいやりました？
どっちも2
トータルで、
トータルで
4時間
で、1日2時間。
ちなみにここだけの話だけど、先生は厳しいですか？
優しいです。
優しい
かな。
じゃあ最後にですね、皆さんに今日歌った歌の中で一番好きな曲を教えてもらいたいと思います。好きなところも教えてください。
トントンお寺の怖いところが好きです。
トントンお寺のなんか雰囲気みたいな、なんかお化けが出てきそうなとこが好き。
亀の傘が優しくて可愛いところが好きです。
出たり引っ込んだりっていうところの振り付けが好きです。
今日はコーラス、発表会お疲れ様でした。ラジオ出演ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM チャッピー入間市市民広場。
FM チャッピーの築地夏実です。今回お話しいただくのは妙雨朗読塾をされていて、朗読会小箱の会主催、朗読家櫛部妙雨さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず自己紹介をお願いします。
はい、朗読家の櫛部妙雨です。はい、
よろしくお願いします。はい、さあ今回紹介してくださるのは、
はい、
小箱の会朗読会ですね。
そうですね、はい、小箱の会が年に1回音降り注ぐ武蔵ホールというところで朗読会をやっています。今年は10月10日になりますので、皆さんに聞きにいらしていただきたいと思います。
ありがとうございます。小箱の会って素敵なお名前ですよね。
そうですね、はい、私がお教えしている方たちの教室が今5箇所あるんですけれども、
すごい。
でその 5箇所全体が小箱の会、一つの教室にこう一つ一つ小さなこう名前はあるんですけれども、うん、全体でおさらい会をするとかこういう朗読会をするときには小箱の会というふうにして動くと。
なるほど、
はい、
この小箱の会ができたのって、いつからなんですか？
小箱の会として朗読会を始めたのは2005年ですね。はい、
もう20年ほど前ですね。
そうですね、
すごい。
いつの間にやら。
いや、すごいですね。
むしろ教室の方が先で、一番最初の一つの教室が始まったのは2000年からでしたね。だから、2000年から始まって、それで、はい、ご教室で、あ、この朗読は、ここだけでなくて、よその方にも聞いていただきたいなっていう、そういう仕上がりが出るようになって、うん、なので朗読会をやりましょうということになったわけです。
なるほど、
はい、
もったいないなという。
そうです、もったいない。
わあ、すごく気になる内容なんですけども、
はい、
この10日に行われる朗読会の内容についてもう少しだけ詳しく聞いてもよろしいでしょうか？
はい、そうですね、この日はですね、3つの作品を出しますけれども最初が石川敬郎の少年という比較的短いもんですね。それから恩田陸の私と踊って、
はい、
で芥川龍之介の藪の中、そういうプログラムになっています。
これを選んだ理由といいますか？
これはですね、もうそれぞれこれを読む方が勉強のテキストとしても以前にやっているわけなんですね。もう一回その勉強としては仕上がってるわけなんです。で、その仕上がっている作品の、いろんな方たちのね、作品の中で今年はこの方にこれをお願いしようかなという、そういう形です。
なるほど。選ばれた方たちの発表が聞けるということなんですね。
そうですね。基本的にやっぱり聞いていただいて恥ずかしくない。そういう出来にちゃんとなってるかどうか。
チェックポイントがあるんですね。
はい。はい、その、私がその教室で、生徒さんはみんな点々バラバラのテキストを使うわけですけれども、みんなが自分の好きなものを持ってきてくださいっていうことにしてあります。で、してあるんですけれども、最初にこう持ってきて読んでいただいて、これはあんまり朗読には向かないかもしれないみたいに私が言うことがあります。
あるんですね。
あります。それで、
そうか。
で、どういう基準なのかっていうのが言葉そのものの問題なわけですよね、
はい、なるほど。
で、だから私自身の朗読会で翻訳のものを使うっていうのは本当にめったにないんです。
そうなんですね。
それはなぜかというと、その翻訳に使われている日本語が問題、うん、
ちょっと不自然だったり、
分かればいいっていうことではないんですね、文学作品っていうのは、
はい、
だから外国の文学であってもやっぱり日本語に訳した時にやはり文学でなければ困るわけで。
なるほど。ただの状況説明では困る。
そうです。ニュースの翻訳とは違うわけです。
確かに確かに文学として成り立っているかということですね。
そうです、そうです。
あ、そっか。
だからそれは日本語の作品を選ぶときもそうなわけですよ。
納得です。そっか。
だから聞いてみて多分その翻訳のね、違いというのはわかると思うんですね。
はい。それでは特別にちょっとだけ その翻訳の違いというところを櫛部さんにデモンストレーションしていただこうと思います、はい、よろしくお願いします、はい、楽しみ。
ではラフカディオ・ハーン の階段の耳なし芳一の中の部分ですけれども、そこをちょっと最初に平川祐弘さんという、この方は比較文学の、まあ、学者さんですね、その方の翻訳のものを読んでみます。目の見えぬ芳一は自分が作り出した悲哀の情の激しさに思わず怯えたのであった。長い間おえつとすすり泣きは続いたが、やがて嘆きの声は消えて、その後に続く沈黙の中で芳一は老女にそういないと思う女の声を再び聞いたのである。女は言った。琵琶を引き平家を語ることにかけては並ぶものなき功者ということは聞いていましたが、お前が今晩語ってみせたほど芸達者なものがいようとは存じませんでした。御主君はお前に叱るべき礼をしたいと申されております。これが平川さんの役です。で、私が好きなのは平井貞一さんの役なんですけれども、
平井貞一さん、
はい、でこの方はですね、このハーンの全部を翻訳なさって、それで、確か賞を取っていらっしゃいますね。で他にもいろいろなエラリー・クイーンの Y の悲劇なんかも、この方が翻訳されていたりします。
なるほど。
では平井さんの同じ部分ですね、
お願いします。
芳一は今さらのごとく自分の引き起こした終端の激しさに我ながら驚き入ったほどであった。すすり泣く声はだいぶしばらくの間続いていたが、やがていつとはなしに愛国の声は消えるがごとくに収まり、あたりは再びまた元の静けさに帰ったと思うと、その静けさの中から芳一は最前の老女らしい女の声を聞きつけたのである。老女は言った。でもさても、そなたは世に類いなき琵琶の名手、他れを呼ぶものなき語り手とはおかねてより存じておりましたれど、今宵ほどの腕前とはよもや存じませなんだ。我が君にも大のご満悦、十分なる礼物をお下げ渡しくださる旨、よく伝えおけよとの仰せにござりまするぞ。
すごい、ありがとうございます。この二つの差と言いますか、はい、分かりやすく言いますとどんなところがこう違ってきたりするんですかね。
やっぱりその翻訳する人が持っている日本語の語彙の豊富さ、あるいは日本の文学に対する教養、
ああ教養か、
教養ですね。それと
なるほど、
あとはその言葉に対する文学的なセンスというのが違いに出てくるんじゃないかと思ってます。
いや、ちょっと聞き入ってしまいました。すごい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは最初に紹介していただきました朗読会についておさらいしたいと思います。朗読会小箱の会は2025年10月10日金曜日午後1時30分開場、午後2時開演です。場所は西武池袋線武蔵藤沢駅前、音降り注ぐ武蔵ホールです。入場無料となっていますので、どなたでもお越しいただけます。
皆さんに聞きにいらしていただきたいと思います。
そしてお話しいただきましたのは、小箱の会主催の朗読家、櫛部妙憂さんでした。ありがとうございました。
FM チャッピー、入間市市民広場。入間市市民広場。この番組では入間市で活動する市民サークルや団体など会員の皆さんが出演しお伝えする会員の募集や催し物のお知らせ、そして入間市内の文化施設からの情報などお届けいたします。出演対象について詳しくは入間市ホームページのラジオ版市民広場出演基準をご覧ください。出演基準に関するお問い合わせは入間市役所企画部秘書広報課、電話 04-2964-1111 04-2964-1111 番です。番組収録については FM チャッピーまで、電話 04-2963-6663 04-2963-6663 番へお願いいたします。入間市市民広場の放送日は金土日の週3回です。金曜日は午前10時から、土曜日は午後1時、そして日曜日は午後3時からの放送です。放送内容は毎月1日に更新いたします。入間市市民広場、ここまでのご案内は中崎博之でした。入間市市民広場。この番組は心豊かでいられる未来の原風景を想像し伝承する入間市がお送りいたしました。